kikugu shunga motoe o sue rareta mia ko wa sei naru yama no ue ni tatsu tarimasu. Shion wa yama no ue ni tatteru. Sono koto wa shion ga reitiki ni suko de ari tentiki na sei kako o motteru koto o imi shimasu. Yonshu happen, onachiku shihen no yonshu happen no nisetsu ni sakusha wa Shion について、エルサレムについて、また次のように書く記したのであります。四章八篇の二節です。高根の麗しさは、全地の喜び。北の端なるシオの山は、太陽の都とあります。まあ、シオは高められた都であり、天的な性格を持った都でなくてはならない。すなわちそれは主の特愛に対するもとへなのであります。マタイでの21章の中に、いわゆる宮清めについての出来事が描かれています。主は無知で彼らを宮から追い払った。まあ、彼らは宮の中で商売しようと思ったのです。まあ、宗教は大体そういうものなんです。宗教は飼い犬増やそうと思って、どうして飼い犬欲しいかと言いますと、献金増えるからです。結局商売です。ですから、主は宗教を決して祝福できません。イエス様は宮の中で商売した人々を皆追い出してしまったのです。けどそのことは決して主が望まれたことではなかったのです。まあ、そのことを次のように説明されています。例えば、まあ、21章の中3節ですね。私の家は祈りの家と呼ばれる。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。彼らはまた祈ったでしょう。けどただ形式的に祈ったに過ぎなかった。真心からへりくだって祈る人はもういなくなってしまったのです。そしてヨハネでの2章17節にあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすという表現が出てきます。結局、主にとってご自分の教会は、まあ、全ての全てです。主と主を信ずる人々と本当は分けられない。イエス様は家臣であり、イエス様と結びついているものはその主体であります。だから別々ではない。ですから、イエス様はあなたの家を思う熱心さが私を食い尽くすと旧約聖書の引用をしてくださり、主婦の行動はこういうものだよとはっきり言われたのです。主は決して鞭を取りたいとは思わなかったけど、主なる神子自身及び主の宮を思う熱心さがこれをそのようにさせたのです。まあ、それと同じような熱心さを持って主はシオン、エルサレム、そして体なる教会を愛されたのであり、そして今もなお愛しておられるのです。まあ、シオンが特に主によって愛された都であるということを、この前に読みました詩編の87編を通しても知ることができます。ですからシオンと他の町および諸国を比較するとすぐ分かります。まあ、この87編の中で4節にまずラハプという名前が出てきます。まあ、その後でバビロンウンウンとありますけれども、ラハブとは、まあ、エジプトという国を指すものです。 そしてエジプトとは聖書の中でいつも、まあ、不信仰を意味するものです。アブラハムがカナの地にやってきたとき、カナはただ単に偶像崇拝で満たされていたばかりではなく、非常に重い飢饉がカナを覆っていたのです。そのときアブラハムの心の中には疑いが湧き上がってきました。この国は主による約束の地なのでしょうか。私は大きな間違いをしてしまったなのではないでしょうか。まあ、そのためにアブラハムの心には複雑な気持ちが渦を巻いていて、そして彼は、まあ、エジプトへと向かいました。エジプトが、まあ、アブラハムがエジプトへ逃げていってしまったということです。どうしてであるかと言いますと、主にだけ仰ぎ見ようとしなかったからです。約束にだけ頼ろうとしなかったからです。エジプトまで行けば何とかなるなのではないかと自分勝手に思ったのです。まあ、その時からエジプトは不信仰の典型的な代名詞となったのです。信仰とは一体何なのでしょうか。信仰とは何よりもまず第一に主を見上げることです。ただ主にだけ信頼することです。それに対して不信仰とは主を傍らに押しやってしまい、この世の地上的なものに助けを求むことであり、従って自分自身の人間的な思いによって生きていくことなのです。もし人間は同調して、まあ、ただ助けようと思うならば、往々にして悪魔は喜ぶようになるなのではないかと思います。人間の助けとは大体誠の救いの妨げになるからです。かわいそうなではないか、そういう気持ちに動かされることとは決してよくない。大切なのは一時的な問題の助けよりもやっぱり本物を選ぶことです。ですから誠の神はもちろん人間に使えるしもべではないし、人間に助けようと思わないお方です。永遠なるものを与えようと望んでおられるからです。ですが助けられることと救われることとは全然違う。人間は助けることができますけど救うことができません。すなわち人間は罪の滅ぼしのために何をやっても無駄です。そして人間にとって最も大切なのは、自分の過ち、わがままは許されている。私は神との平和を持っている。私の国籍は天国です。という確信を得ることです。アブラハムがエジプトへ向かってしまいました。この歩みは一体何をもたらしたなのでしょうか。まあ、彼はどうすることもできなくて、まあ、妥協へと陥ってしまったのです。イエス様だけを仰ぎ見ないと妥協するようになります。嘘ついたし、結局、しかれの中を歩むなくなってしまいました。そしてそれは恥の道となったのです。まあ、我々信ずる者も人間により頼み、人間に対して 100% の信頼を持たなければ、主に対して 100% の信頼を持たなければ、いつでも、まあ、アブラハムと同じような結果になってしまいます。まあ、教会史は次のようなことの連続です。エレミヤ記の2章の13節に書かれている事実です。 1137ページになります。1137ページ、エレミヤ記2章の13節です。まあ、主の嘆きの言葉です。私のためは2つの悪を行った。湧き水の泉である私を捨てて、多くの水をためることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘ったのだ。なんという、まあ、愚かなことなのでしょうか。主のため、結局主を信ずる人々とは湧き水の泉である主を捨ててしまった。もちろん無意識のうちになったのです。イエス様だけを仰ぎ見なければ滅去にされます。自分のやっていることはどういうことであるかさっぱり分からなくなってしまいます。まあ教会の歴史を見ると大体そういうことの繰り返しです。もしも教会が人間的な方法と人間的な源を利用するときには、一体どこにその教会の証が存立しうるなのでしょうか。まあ、今日の教会はこの世の人々に対してほとんど影響を及ぼしていない。またこの世の人々も教会に対して全く無関心であり、ということは、まあ、このような事柄に原因があります。イエス様だけは拝みなければやっぱり悩むようになります。目に見える現実によって支配されるようになります。そうすれば喜びもないし、喜びがなければいくらイエス様のことを話しても全く無意味です。イエス様だけを仰ぎなければ、結局信仰から離れれば、アブラハムのように妥協するようになります。いわゆるヒブル書11章は、まあ、信仰の英雄の書と言われているものですけど、多くの人々は人物に気を取られて、その人の信仰がどうであったか、信仰を深く考えません。